At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
続いては大竹メインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様をご紹介します。おととしコロナ禍で活動を制限されたクラシックの演奏家たちに声をかけ、リモートによる演奏で特別番組を作られた元 NHK プロデューサーで現在は近畿大学の教授を務められています。村松修さんです。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
ようこそいらっしゃいました。
初登場で。
そうですね。
よろしくお願いします。
今日は孤独なアンサンブルという5本と、それから女子高生アイドルはなぜ東大生に知力で勝てたのかと、こう2つの村松さんの5本ですね、
はい、
紹介させていただきながらいろんなことを伺っていきたいと思います。
ね、元 NHK プロデューサーで、で今は、学校の先生。
そうですね、この4月から、うん、転職して、うん、近畿大学っていうところで、うん、若い学生たちにメディアの世界に、うん、近代ですね、うん、メディアの世界にいざなうっていうようなお仕事をさせていただいてますね、
は
い、
どうですか今の若い方、うん、
いやすごく目がキラキラしてるんですよ学生さんたちが、
うん、
で僕の授業が面白いのかと思ったら、うん、全然そうじゃなくて、うん、1年生、うん、2年生の時が、うん、この2年間もずっとリモートの授業だったので、はいは
い、
うん、大学に来れてなかった学生さんたちがやっと4月から来れるようになったタイミングで、うん、それで初めて友達と顔を合わせられるとか、うん、授業ってこうやるんだとかっていうこと自体がすごく、うん、本当に嬉しいみたいで、それでも目がキラキラしてて、
まあね、ずっとつながれないで、ひどい短大だったらね、2年だったら卒業しちゃうからね、
は
い、
そうですよ、
そのくらいなんかこうやっぱりあれだよね、ダメージとかっていうのは多分、うん、その時期そういうところを過ごした人はとっても大きい。
そうですね、1年生2年生をそこで過ごしたとか、うんうん、3年生4年生を過ごして卒業しちゃったとか、はいはいはい、そのまま院に行こうとしたけど、うんうんうん、叶わなかったとか、はい、いろんなパターンがありますから ね
社会に出てからだってね、まあ、2年間ねずっと仲間にも会えずにリモートでやったって、うん、方もいらっしゃるだろうしね。
そうですね、研修とか合宿自体がもうなんかできないっていう、
入学式とか入社式とかがなくなっちゃったりとか、
うん、 その中で、孤独なアンサンブルという5本ですが、まあ、タイトルが、まあ、アンサンブルって何人でやるんですか、
う
ん、
何人っていうのは全然決まってないですけれども、うんうんうん、とにかく、まあ何人かあるいは大人数で、うん、はい、音楽を合わせることが、ね、まあ、アンサンブルということだと思うんですけれど、
じゃあ孤独なアンサンブルはちょっとあれですね、
はい、
意味が真反対ってこと
になります ね、
そうですね、
普通だったら、まあ、ありえない組み合わせなんですけれども、はいはい、ちょうどその2年前 の、うん、2020年ですね、うん、一番最初に日本で緊急事態宣言が出た、うん、4月だったんですけれど、うん、僕らの仕事も本当にロケとかにも全然出られなくなってしまって、
うんうん、
全然仕事もできない、うん、なんかもう本当に在宅勤務せざるを得ないみたいな状況の中で、うん、はいはい、たまたま僕クラシックのオーケストラの番組を、うん、ちょっと作ってたんですね、はいはい、うん、でそれでいろいろオーケストラの方々の状況今日が、うん、まあ、耳に入ってきまして、うん、コンサートができなくなったっていうのは、はい、多分皆さんも、はい、ご存知だったかと思います、うん、それこそ大竹さんのように、はい、例えばお芝居ができなくなっちゃうとか、はい、そういう方々もたくさんいらっしゃったと思うんですけれども、うん、クラシックの方々も、うん、もう練習も大人数だから集まることもできずで、うん、皆さんも自宅にこもって、はい、なんかもう自分の自宅の防音室でひたすら練習をするしかないと、はい、もう本当に孤独の状況に置かれていて、はい、アンサンブルを本来することで、うん、まあ、生きてこられた方々が全くそれができずに孤独でいらっしゃる っていうことをまあ知りまして、
はい、
で逆にこの状況をしっかりとこうあのそれこそ音楽を通じて伝えるっていうことが番組としても意味があるんじゃないかなと思った時に、まあ、たまたま孤独とアンサンブルくっつけて孤独のアンサンブルっていうことならどうだろうかと思ったというそんな流れなんです、
はい、皆さん本当にあの苦しい思いをされていて相次ぐ中止の中でこう望みもちょっとあったんです。できるかもしれないとか、うん、開催小規模だけどできるかもって、はい、でもそのたんびに中止っていうふうに直前になると、うん、やはりこの5本に書いてある、うん、結局中止になるということの繰り返し、練習は真剣にやらなければいけないものだけどモチベーションが保てないっていうのが、はい、うん、一番皆さんがぶつかった、ね、心理的な、
はいはい、
しかもその練習もね当てどのない練習だからね、
そうなんです。
ここで練習したからっていつどうなるか何もわからない中で、
はい、
自分の腕だけを磨く、しかもアンサンブルなのに
一人
皆さんそうやって、はい、何人の方がやってたんですかこれは。
まあ、それでその在京のオーケストラの、うん、まあ、トッププレイヤーの方々にお声掛けをして、うん、その最初の孤独のアンサンブルっていう番組は7名の、うん、例えば NHK 交響楽団とか、はい、東京都交響楽団とか、はい、まあ、そういうところのトッププレイヤーの方々に、はい、お一人で自宅でリモートで、うん、とにかく演奏していただいて、
うん、
でたった一人の本当の孤独の音楽なわけですけれども、うん、それをこう数珠つなぎにずらずらずらっと並べて、うん、でその間に、うん、まあ、当時の2020年の4月って、うん、外に全く人がいない状況でしたですね、はいはい、
そのそうでしたね、
で東京 の、 全く人気がいない夜景を、うん、例えば銀座 の、 4丁目の、うん、交差点に全く人がいない映像とかをこう挟み込んで、うん、それでその孤独の演奏と数珠つなぎにして、うんうん、ざっとこう50分の番組にしたというものだったんですけれども、
今を音楽とともに流していったって感じですよね、はい、その時の今っていう、はい、
そうですね、なのでなんか音楽番組というよりはむしろジャーナルな番組っていう目線で作らせていただいたということもあって、
うんうん、すいません、ジャーナルってどういう意味ですか、お使いになった、
うん、なんていうんですかね、音楽を純粋に楽しむっていうこともまああるかもしれませんけれども、うんうんうん、その2020年の、うん、コロナ禍に、うんうん、ある、まあ、音楽家の方も含めた世の中の方々みんなが、うんうんうん、今こういう状況になっているんだっていうことを、まあ、うんうん、ある種共感したり共鳴できたりするようなことを、うんうん、まあうん、その時だからこその番組っていうふうにジャーナルっていう、
かなりシンプルに記録として出したって感じですよね。
そうですね、
なんか不要不急っていう言葉は最初は、うん、まあそうだよねっていうふうに聞いてたんですけれども、やっぱり不要不急って言われるたんびにどんどん今まで自分が楽しみにしてきたものとか、うん、娯楽だと感じてきたものが、うん、あれ不要不急なのっていうふうに自問自答するようになって、とてもその一人一人が苦しい思いをしていた真っ只中だったと思います。
はい、そうですね、うん、だから音楽家の方、例えばその東京都交響楽団の矢部さんというコンサートマスターの方は、その音楽家なんて聞いてくれる方がいなかったら音楽家でいることもできないなんてことをやっぱりおっしゃられてたんですけれど、うんうん、これは音楽家の方の声でもありますし、今ダミさんおっしゃられたように、その世の中、当時の世の中の人たち、もしかしたらみんなが自分の仕事とか自分がなんか生きてることって本当に意味があるのかとか、なんで存在してるんだっけっていうようなことをすごくこうなんかつい自問自答してしまうっていうような状況の中で、音楽家の方々のその自分自身の音楽への問いかけと世の中の人たちがまあ思う気持ちっていうのがすごくシンクロするなっていうのもすごく感じてたんですよね。
なんか揺らぎましたよね、一人一人が、
はい、
自分がなんか本当にいるのかいらないのかみたいな感じになってきて、
本当そうでした。
その時期を過ごして何年か経って僕たちは一番大事なのが不要不急だって 気がついたっていうか、うん、例えばこのコンサートがあるみたいなことは普段ね、うんはいまあ、なくても済んじゃうわけじゃないですか。行かなくても済むし演奏しなくても済むしみたいな。でも心の糧となるのは、
はい、
そのコンサートに行ったりこう見なくていい映画や演劇を見たり、はい、あの人と会ってあのまずいラーメン食ったりっていうか、
はい、
そういうことが大事なんだと。
そうですね、
それがなんかまあ俺なんかそれが体の 80% ぐらい占めてるから
結構占めちゃってる
占めちゃってるかなり無駄、うん、結構俺はでも考えたのは結構無駄なことで俺は出来上がってるんだなと。
やっぱり心の飢えと渇きを補填するのって不要不急しか本当は手段がないんじゃないかなって気づいた瞬間でしたよね、
うん、そうなんだよね。だからあの不要不急って言われるたびに不要不急じゃないんだよこれと、うん、ねこうなんか
に見えるかもしれないけ けど、うん、っていう、
はいまあ、それとだからそういう例えば音楽とか芸術とかに関わってる人ほど、
はい、
その問題にぶち当たってたっていうことになりますね。
そうですね、うん、あの大声の広田さんっていう方が、うん、
あ写真ありますよね、うん
はい、
中にも、
はい、そうですね、うん、あの女性やっぱりおっしゃら、うん、あ男性の
あだごめんなさい隣だ隣ごめんなさい、
はい、いえいえいえ
間違えちゃった、
うん、広田さんおっしゃってたのはなんかあの音楽の力を自分は信じたいんだけれども、うんうん、でも音楽よりもおにぎり1個の方が大事って思って、うんやってる人もその時は いたはずで、そうすると自分のやってきたこととか、何十年とその音楽に捧げてきたそのことって一体何なんだろうみたいなことを多分思われて、でもそれでも音楽の力をやっぱり信じるし、それがなんかやっぱり世の中の人たちに何かを必ず届けられるものだっていうふうに思っておられたっておっしゃってました。
オーボエってどんな楽器でしたっけ？
あのこういう、うん、あのリードで、うん、あの、うん、なんていうか、うん、ピーっていう
ピーっていう
なんて言えばいいですか、オーケストラであの、はい、チューニングって最初に音を合わせるときに一番最初に、うん、あのファの音かな、うん、を吹くあの楽器がオーボエですね。
そうなんですか、なんかオーボエってイメージからするとなんかオーケストラの中でどれだけそれが役に立ってるのかちょっとなんかこう自分でなんか一番疑いたくなる楽器かもしれないなってちょっと一瞬思ったんで
そんなことないですよ。
ちょっと花形の楽器ですから。
あそうですか、今太鼓叩いてる人とかね、なんか、ま、俺はどうなんだみたいなことはかなり、
はい、オーボエ、
はい、そうなのね、はい、あちっちゃな楽器だねちっちゃな楽器だね、失礼だろ、はい、
いや綺麗な音がします、うん、本当に。
なるほどね、
なんかあの穏やかな音します、
そうですね、
あそうですか、
はい、おっしゃる通りですね、
はい、なんか早く吹いてるのに、うん、ゆっくり聞こえるっていうか、う
んはい、だからあのその広田さんの方にアベマリアを吹いていただいたんですよ、うん、普通だったら伴奏、なんかピアノの伴奏ですとか、はいはいはい、他の楽器の伴奏があるにもかかわらず、うんうん、淡々とこうメロディーだけを覚えで吹いていただいて、でそれにその当時の全く人気のいないなんか東京の高速道路の夜景とかをこう重ね合わせた時の、
う
ん
う
ん、
あもう泣いちゃうね、
本当にものすごい切ない感じがして、
見てくださいよ提督、無人の銀座、
うん、そうだね、まあね、でもね今まだ、まあ、世の中はこうやって、はい、あれだよね、ウィズコロナの方に入ってたけど、うん、終わったわけじゃなくて、
はい
ね、もうこの近々でも1日20万人っていう、ねはい、状態が日本は続いてるわけですけど、はいまあ、どういうふうに政府が舵を取っていくとしてるのか悩ましいところではあると思うんですけども、はい
ね、
この方たちの演奏を放送された時の反響はいかがでした？
すごく大きかったです。それでやっぱり、うんうん、その番組を見てくださった方々もそれぞれの家々で、
はいはい、
まさに、まあ、防音室じゃないですけれども、はい、お一人お一人が一人の空間の中ですごく孤独に過ごしていたっていうことが、はい、なんか逆にこの反響の中からありありと伝わってきて、だからこそ孤独の人たちが、まあ、わーっとたくさんいらっしゃるけれども一人じゃないんだっていうようなことをなんか感じてくださったというか、うん、みんな孤独だし でも孤独な人たちが集まってるから世の中なんじゃないのみたいなことが、うん、なんかその番組を通じて感じていただけたような感じがしていて、
気づきがあったんでしょ
うね。そうですね。だからなんか共感だったり、まあ、音楽の癒しとともに、まあ、なんか一人なの、孤独なのは自分だけじゃないんだ、でもみんな一生懸命やっているんだと、でそれぞれにみんな生きる意味を見出そうとしてるんだっていうことの、なんかこう孤独なんだけどもつながっていく感じっていうか、番組のこう孤独の演奏がこう数珠つなぎになってるみたいなことが、なんかこう横の面として広がったようなところがあって、まあ、それでもうすぐ続編作りましょうみたいなことになって、うん、また3週間後に続編を作
り、うん、これ随分短い間に作ったって聞いた、
うん、そうですね、最初の方の孤独のアンサンブルって番組も3週間強で作りましたし、続編もやっぱり3週間強で、はい、まあ、ものすごい勢いで作らせていただいて、でもやっぱりそのリアルタイムの今の日本の方々にこれを届けることが多分意味があるだろうってことで、まあもうみんなで音楽家の方々とも本当に力を合わせて作らせていただいたという感じですね。
あれですね、逆にね、このコロナが流行ったおかげで、僕なんか思うのはね、俺って一人だったんだって、そうか、俺は一人だったのかと
改めて
ね、これはちょっと考えなくちゃいかんぞっていうぐらい、こう、まあ、家族はいるけども、まあ、僕が例えば独身だった時には、なんか一人でね、鍋でラーメン炊いて食ったりして、それで一日が終了みたいなことになるのかなみたいなことが、なんかそのなんていうの、恐怖心っていうのかね、あれのおかげで俺は自分がなんかこう、まあ、さっきの不要不急じゃないけど、どんなことでもね、もう本当、まあ、今日はさっきねくしゃみした時にしたかんだって話したんだけどね
そんなことがあった
そんなことがあった、
はい、
まあ、年取ってからなんだね、だそんなことでもね、変な言い方ですけど、噛み締めろと、そんなことをね、まあ、そういうなんか楽しみを無限大になんか広げることも、なんかこのコロナ禍の中で思ったなっていうか、
はい、
もっと言えば、熱中症ギリギリになってみようとかね、いやなりたくないよなりたくないんだけど、ギリギリの熱中症の感じなんかさ、はい、とかさ、まあ、普段行ってた、ね、喫茶店とか、俺あんまり酒飲まないけどたまに行くバーとかでは、まあ、そこはどうでもいい会話、
はい、
みたいなことになんかこう、
はい、
まあ、さっきのサウナじゃないけど、そういうので俺整えられてたっていうか明日への意欲が湧いてたっていうか、
正気を保ってたわけですよ、それで、うん、日常の、
お前冷静だな、まあそうだけど、うん、君はこのどうやって、まあオーバーな言い方すれば正気を保ってた、
はい、私ですか、
うん、
そうですね、うん、やっぱりその間に大事な人とかペットとか
お亡くなりになったりしてたからね、
失ったものがちょっと大きかったので、はい、
うん、
なんかこう悲しみと向き合う時間を、うん、そんなことしてる場合じゃないよっていう風に、うんうん、悲しみと向き合う時間は長かったと思います。ただそのおかげでやはりこう自分はせめて自分は自分より目上の身内をちゃんと見とるっていうなんか目標ができました、地味だけど、
うん、これちょっと元気なかったものね、うん、時期にね、はい、ちょっと話が飛び飛びになってしまいますけれども、これがあって続編を作って、
はい、
でその後に、
はい、
今度はコロナが少し収まってみんなでやることができるようになったんですか、
はいはい、そうですね、明日へのアンサンブルっていう今度はタイトルで番組を作らせていただいたんですけれども、うん、そうですね、やっと緊急事態宣言も明けましたんで、うん、まあ、人が多少集えるようになってきたと、うん、それで孤独の音楽を奏でられた13人の方に集まっていただいて演奏していただいたんですけれども、だからそれは本当にリアルなアンサンブルになるんですが、ただそ ソーシャルディスタンスは絶対取らなきゃいけないっていうのが
2メートル、
2メートルですね、は
い、結構難しいですね、
はいはい、であの音楽ってあの距離があるとすごく難しさが出るっていうか、音速って秒速340メートルなんで、ちょっと離れてると実はそれだけで
音の届く、あの普通のオーケストラってのは横にどのくらいの距離でいるんですか、それは。
オーケストラの場合は、あのなんだろう、でも、
2メートルなんか離れてないですよね、もっと隣に、
はい、ギュギュなイメージね、ギュギュ
です、はい、通常だったらもう本当にすぐ横で、うん、あのもう1メートルちょいぐらいの間隔でやったりしてるはずなんですけれど、うんうんうん、
柔軟に集まってもそれができなかった、
はいはい、でもう2メートル離れて、はい、でどうせなら2メートル離れるんだったら、じゃあもう13人円で囲んで、うん、13人同士でもうあの、うんギュッとは一緒になれないけれども、うん、みんなでお互いに顔を見合いながら演奏するっていうようなことでもいいんじゃないかと、
呼吸息が合う、
はい、うん、そうですね、うん、だからまあそういうことでなんかこう、うん、あのなんか番組でテロップ出したんですけれども、うん、心がつながれば明日が生まれるみたいなことをなんかテロップで出した覚えがあるんですけれど、はい、うん、まあその離れていても、うん、とにかく心さえつながれば何か、うん、あの次に迎えるっていうか、うん、でそれをもうみんな孤独をかみしめた人たちなだけに、うん、何かつながるっていうことに期待を持てるし、うん、新しいものが何か生まれるんじゃないかと、はいはい、
あのもうなんかそういう科学的なところでこう始まったものが一番最後たどり着いたら心かよと、
そうですね、
不思議ですね、
でもまだあのちょっと足りないところは、それは番組として収録したものだったので、はい、実際のお客様にその、うん、このアンサンブルの皆さんの音楽を届けることがまだできていないので、
はい、
今なんとかそれを実現しようとちょっと一生懸命動いてまして、うん、はい、なんかうまく、うん、あのそのうち、はい、あの発表できたらいいなと思ってます、
は
い、
演奏輪になって演奏された皆さんはどんな感想をお持ちでしたか、は
い、でもなんかその、うん、やっぱりあれでした、そのこんなにも、うん、みんなで演奏するってことが意味があるんだっていうことをもう本当に率直におっしゃられてました、はい、まずそれが一つ、うん、それからその編成とかもいびつなんですね、例えばオーケストラだったらコントラバスが必ずいなきゃいけない、ビオラもいなければいけない、あのさっきおっしゃってた打楽器の方もいなきゃいけないとかってあるんですけれど、これはもう例えばそういう方々がいなくてバイオリンだけ3人いらっしゃったりとか、もうとにかくいびつなんですよ、
なるほど、
うん、でそういう人たちの集団の中で、まあ、例えばじゃあコントラバスの方にも入っていただこうとかいろいろ考えたんですけれども、うん、それだと多分意味がないなと思って、うんうん、やっぱりいびつな状態の、うん、あの中でも何か新しいものって絶対生まれるはずなんじゃないのかと、うんうん、だからもうあえてその孤独の音楽を奏でた方々だけの、まあ、ある種いびつな演奏をしていただいたんですけれども、うんうん、でも演奏者の方々もいびつだからこそ意味があるっていうふうに思ってくださったって感じですね。
さらにこのいびつと言われましたその孤独のアンサンブル、これからも新しい動きがあるということで、
そうですね、うん、あのまあ、今申し上げたようになんかできればなんとかその本当にお客様を入れた状態で、うん、あのまあ、みんなでその孤独だったことを一度思い出して、うん、その先に、うん、何か新しいものがあるんじゃないかってことをお客さんと一緒に共感してもらえるような場が作れたらいいなと思ってます、ね、
さて、はいはい、そんな村松秀さん、緊急事態宣言の中、うん、クラシックの演奏家たちが自宅で音楽を奏でていく番組を作るドキュメントをまとめた本、うん、孤独のアンサンブル、コロナ禍に言葉の、あ、孤独のアンサンブル、コロナ禍に音楽の力を信じる、が、中央公論新社より2200円で発売中です。このね、13人のこと書いてありますからね。
はい、
そろそろ時間来てしまいました、はい、今日はありがとうございました、
ごめんなさい、もう一つのね、もう一つの本の、はい、あのタイトルだけちょっとお願いします。
もう一つの本のタイトルは、 女子高生アイドルはなぜ東大生に知力で勝てたのか、水泳さん式ぐるぐる思考、世界を変える NHK の人気科学番組で活躍する女の子たちの奮闘を描いた、エッセイ
そうですね、なんかその水泳さん流の方法論みたいなものを、書いております。
そろそろお時間来てしまいました、今日はありがとうございました。本日のゲスト、元 NHK プロデューサー、現在近畿大学教授、村松修さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。